旅鉄路線図。今回の路線は山口線です。この路線は山口県山口市新山口駅から島根県益田市益田駅までを結ぶ全長 93.9km の路線で、駅数は28。1913年、大正2年に新山口から山口までが開業。1923年、大正12年に全通しました。それでは今週もこの方をご紹介しましょう。栗原かげりさんです。
どうもこんにちは、栗原かげりです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、山口線でございます。
山口線、僕ずいぶん後まで残したんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、2009年ぐらい乗ったかな。
え、もう最近じゃないですか。
そうですね、何度か残っちゃって、それより前に乗ってるかもしれないんだけど記憶にないっていう、そういうパターンですね。
なるほど、乗ったかどうか定かでない。
多分ね、乗ってるんだけど、
はいはい、
もう一回乗りました。
僕はですね、この山口線に乗ったのはすごい早くて、
はい、
小学校3年の時に乗ってるんですよ。
おー、 SL 乗りに行ったんですか。
いや、違うんですよ。もう本当に雪降ってる冬だったんですけど、うんうん、お正月に出雲大社で過ごそうっていう風に家族旅行がなって、
はい、
寝台特急の出雲で行ったんですよ、
うんうん、
松江まで行って、その後出雲大社行って、まあ、そのまま同じルートで帰るかと思いきや、
はい、
なんかうちの親が気を利かせて、山口線のつわのによって、
あ、
でもう雪のつわのをですね、ちょっと散策などしつつ、
はい、
小郡に抜けて、
はい、
小郡から新幹線で、新横浜まで戻る。
なるほど。
っていうのをやりました。
当時は小郡だったんですね、新山口は。
小郡でしたね。なんで、最近このね、駅名が新山口、名前変わってたんだって最近気がついたんですけど、
はい、
新山口のね、駅に到着して新幹線に乗り換えるってあたりの、なんていうの、こう高いところからいっぱい線路があるところを眺めながら駅に入っていくところとかはね、鮮烈に覚えてますよね。山口線ってその真ん中で山陰と山陽が分かれる一本で陰陽連絡線なんですよ、
はい、
なのでずっと雪景色だったのに、いきなり雪が全くなくなったっていう、日本ってすごいなっていう風になんかね、感動した記憶がありますが、この最近旅鉄部の中で流行っております引用連絡路線です。
はい、
はい、もういいっていうぐらいまだ引用連絡路線なんですけども、
はい、
ですね、これは山口線も、もちろんその名の通り山口県にあります。
結構西の山口県としては、まあ、引用連絡線の中でもメインルートの一つだったじゃないですかね。
そうですね、全国でも珍しい、はい、県庁所在地で電化されてない都市でございますね、
はい、
山陽本線の新山口から山口までの間っていうのは結構機動車ながらに結構混雑している。
、うん、
でその山口からさらに、北側に走っていくものについてはあんまり、そんなに混雑が激しくはないと、
はい、
いう、そこで大きく分断がされるみたいです。
他
の引用連絡線と違いとしてはですね、
はい、
新型で製造されたレールバス、キハ120、
はい、
とかそういうのがですね全く走ってない。
キハ120をレールバスというかどうかはちょっと議論の分かれるところです
かね。軽快機動車か、
はい、NDC と言いましょう、
はい
はい、
NDC、
はい、
あれが、運用されてません、
はいはい、
なので、まあ、キハ40、47とかね、あの辺の懐かしい旅が楽しめる感じでございます。
なるほど。
なので、まあ、特急が走っている引用連絡路線なんで、まあ、相当、ね、重要視をされているんだなっていう感じがするんですけど、
はい、
特急スーパーオキ、
なんていうかな、スーパーという名前が僕にとってはなんか一番似合わない特急のような気がします。
そうですね、車両が振り子装置を備えたキハ187、
はい、
鉛筆みたいなやつです。
鉛筆みたいな、
鉛筆みたいじゃないですかね。
なるほど、新しい表現ですね。
買ったばっかりの鉛筆みたいなやつです。ズバッてこう端っこがね、
はい、
切り妻っていうの。
そうですね、やっぱりね、あれね、あんまり乗り心地いまいちなんですよね。
あ、そうですか。
結構揺れましたね。
もう爆発的な加速でですね、超最初に乗った時びっくりしたんですけども。ね、スーパーオキが走っております。これが、先ほど その新幹線との接続駅でもあります新山口駅から、
はい、
この山口線を通りまして山陰本線の米子とか鳥取の方までこれスーパーオキ走ってます、
はいはい、結構ロングランなんですよね。
そうなんですね。でこのですねスーパーオキになる前の、特急オキというので僕は乗ったことがありまして、
はい、
多分その時ね181じゃなくて81だったんじゃないだろうかな。それがですね雪のために15分ぐらい遅れたっていうのまで鮮烈に覚えてます。出雲市から乗ったんですけど、
KH80 はね、あれもうリクライニングもしなくて、確かすごいシートピッチが狭かったような記憶がありますね。
そうなんですね。その後改良を経て、181とリニューアルをされて、はい、馬力もパワーアップし、一時代をね、この山陰地方というか、中国地方で、築いたわけなんですが、今はねもう新車が出ちゃってますのでね、
はい、
完全に引退になっちゃってますけどね、
うんうん
うん、俺大好きでしたね、あの車両。
KH80 はどっかで一回乗ってるんですけど、
はい、
どこだったかが思い出せないんだよね。
結構西の方とか、
はい、
長野の方とかですかね、なんだろう、まあ、でも翼とかでも昔走ってましたしね。
それすごい昔ですね。
だから、まあ、その非電化なわけなんですけれども、
はい、
皆さん、電車と機動車の他に忘れてはならない、もう一つの、列車の動かし方がありますね。
もったいぶりますね。
まあ山口線って言ったらもうこれしかないんじゃないかと思いますけども、
はい、
SL 山口、
SL 山口号、そうですね、SL の復活運転の、まあ、ルーツというか元祖ですよね。
そうですね、あの通常の運用としての SL が日本から、まあ、ほぼなくなっちゃった後に、
はい、
やっぱり SL いいよねっていうことで復活させようぜって言って、復活をさせたのが、1979
年ですね。あれは
79年から、はい、そんな SL が復活運転されるっていうのを聞いて、
はい、
あ、そんなになんかすごいんだっていう風な、ちっちゃい時には思ってましたね。
あ、山口線での当時の国鉄としては SL を走らせるにはいい条件がいっぱいあった、残ってたんですよね。
ああ、なるほど。
はい、まあ、まずあの当時の小郡駅と津和野の両方に転車台が残っていたということ
。ああ、それはでかいですね。
それから首都圏とか関西圏から、まあ、なんていうか近すぎず遠すぎずみたいな話聞きましたけど、
うん、
まあ、僕は遠すぎると思うんですが、
そうですね、まあ、九州からもちょっと行きやす
い
ぐらいの距離ではありますね、
はい、まあ、要はこう飛行機ではなくて新幹線で来ていただける立地。
なるほど、
はい、でさらにあの SL が走れないことはないけどかなり頑張る必要のある勾配の区間があって、で、そこで SL らしい走りも見せることができる、
うん、力強く
ということで、はい、
うん、
でさらに津和野という、まあ、観光地を要してですね、あのいろいろ、旅を企画できる、まあ、そういったいろんな条件があって山口線が採用されたという噂を聞いたことがあります。
なるほど、そんなあのちゃんとしたマーケティングのもとに、まあ、生まれたわけなんですね。
そうですね、
うんうん、
あれが79年じゃないですか、
はい、
国鉄から SL の運用が消えたのが旅客列車は75年で、
あ、そうなんだ、
そうですね、で入れ替えは確か76年なんですよね。
へー、じゃあ、まあ、亡くなって、
はい、
本当に3年とか4年とかで、
はい、
もうやっぱり走らせようよっていう風に、なったと。
そうですね、72年頃からやっぱり世の中 SL ブームっていうのがものすごく盛り上がったんですよね。
あ、そうなんですね、は
い、でさらに大井川鉄道が76年からやってますから、
うん、
それが結構成功しているということで。
あ、なるほど、大井川鉄道が結構その火をつけたというか、はい、
そうですね、それで国鉄もこれはやらなきゃということで、まあ、でも国鉄の場合はね、あのやっぱり国鉄ですから、
はい、
いろいろクリアしなくちゃ問題とかいろいろあって、
うん、
特に煙煙の問題、
あ、煙、
はい、
うんうん、
っていうのはもう結構あの議論になったというか苦労したみたいですよね。
この SL 山口号は、機関車 C57、C56 蒸気機関車と、
はい、
改造12系客車、
はい、
700番台が使用されています。
そうですね、一番最初は C57 1号機と、12系客車の何にも改造していない、
うん、
真っさらなブルーの車両が使われてましたね。
なるほど、懐かしいっていうね気持ちを味わいたい方にはもうもってこいの列車でしたね。
そうですね、昔話ばっかりしてますけど、最初の頃は12系を使って、当時は12系なんていうの懐かしさも何にもないわけですよ。
あ、ただのボロい客車っていう、
ボロくもないわけです。
ああ
のその辺にある普通の客車、
普通の客車、
はい、ですからなんてこう分かっていないんだと、
うんうん、
そんな新しい車両を使っちゃってということで、だいぶレールファンから批判をされたと。
あ、そうなんですね、
はい、そういうのを覚えてますね。
今でも新幹線高架走ってますけども、
はい、
高架からちょっとあの新山口到着の直前ぐらいにこう転車台とかその車両の基地が見えて、
はい、
あれがあの SL 山口で走るやつなんだってこう眺めてですね、
はい、
いいな、いつか乗りたいなっていう風な思いをね膨らませている、ビジネスマンの方も多いんではないかと思いますね、
はい、
この間僕も見て、あ、いいねって思いました、
はい、
乗れる列車の他にですね、貨物列車も走っているんですよ。
はいはい、
今も走っています。
ちょっとだけ、
うん、美祢線で、
はい、
ですね、まだ美祢から、山陰本線の岡見まで走っている専用の貨物列車があるんですけども、これはですね、美祢線を経由しないで一旦山陽本線に出て、山口線を経由して、
はい、
行くんですよ。
そうですね、
うん、そんな専用貨物がありますね。
随分寂しくなっちゃいましたね。
ね、昔はすごかったらしいんですけどね、うんうん、貨車は今走ってるのはタッキー1100のみということですね、はい、うん、昔はそれの他にもいろいろ貨物列車走ってたんですけども、1997年までは、
はい、
化学薬品の輸送列車もありましたと。新南洋というところから、
はい、
江津とか増田を結ぶ、うん、列車が、貨物列車が走っていたわけなんですが、これも廃止になっちゃって、
はい、
現在は細々としていますと。この辺はもうあれですね、中国地方の、路線に共通しますよね。昔結構、
そういうことね、
石灰石運んでましたけどなくなったとかね、
はい、
石炭運んでたけどなくなったとか、
はい、
だんだんそのね、モーダルシフトって思いっきりそう感じますけど、その人間じゃなくてその物の輸送についても車の輸送が多くなっているんだなっていうのをね、はい、すごく感じさせるこのエピソードですね。
はい、
津和野駅、
はい、
この駅すごくね、僕も実際降りたことがあるのですごく印象に残っているんですが、山陰の小京都と、
そうですね、
呼ばれている、
はい、
まあ、全国に小京都と呼ばれる、ね、町はたくさんありますけども、
はい、
その中でも山陰を代表するですね、駅。
そうですね、鯉がいっぱいいるっていうイメージがありますね。
お堀みたいなね、なんていうの、土偶じゃないけど、お堀
が土偶じゃないですよ、
普通のんですよ、だから側溝ですよ、建物の横に流れてる川みたいなところがすんごい綺麗で、
はい、
僕らの感覚で言ったら下水が走っているようなところを、
うん、
まあ、普通に綺麗な水が流れていて鯉が泳いでいる、
はい、
っていうのをですね、目の当たり、冬でもね、見えたんですよ。ですごくね、わー素敵って思ったんですけど、このですね、駅名表がまず面白いです。右から左に向かって読む津和野って書いてありまして、
はい、
津和がひらがなで、野が刀みたいなのっていう字。
うん、
で
レトロな駅名表っていうのは確か山口号泊まる駅には結構ありましたね。
ああ、なるほど、そこも意識してやってるんですね。
新山口なんかもあると思いますね。
はいはいはい。で、このですね、SL 走っている SL もここに到着いたしますが、
はい、
電車台がありますので、それの他にですね、駅前にですね、
はい、
生態保存されているデゴイチが、
うん、
泊まっておるんですよ。駅前じゃなくて駅の構内ですね、
うん、
にあるということですね、はい、なので非常にそのですね、SL の懐かしさをたどる旅というのもですね、この山口線を経て、
はい、
楽しんでいただけるのではないでしょうかという感じですね。
はい、
はい、僕ちょっと実際 SL っていうのをね、リアルタイムで経験してないので、
はい、
こう今結構全国にたくさんあるじゃないですか。
あ、増えましたね、復活運転は、
う
ん、
そういうのがね、一個一個が、まあ、実際乗ると出発もゆっくりだし、
はい、
なんか変な匂いするし、
そうかな、
なんか、なんかこう物を燃やしてる匂いとか ね、機関車熱いし、
うん、
なんかね、うわ、なんか新たな乗り物っていうか、
はい、
なんか、こんなのが昔いっぱい走ってたんだっていうのはね新鮮な発見というふうに僕は映っちゃうんですけど、結構全国で今走ってるのとかちょっと思い浮かべてみると、
はい、
この SL 山口の他にも、
はい、
例えば熊本とかね、
熊本、SL 人吉ですか、
SL 人吉とか、
はい、
大井川鉄道ですよね、
はい、
あと群馬に、
まあ、群馬はそうか、まあ、一応不定期ですけど
水上の方にね、
はい、そう
ですね、走っていったりとかもあるし、
はい、
あとは磐越物語、
はい、まあ、あれは有名ですね、
うん、とか SL、 あとは何だろう、秩父鉄道とか、
秩父鉄道、この間ねちょっと事故がありましたけども、
ああそうね、脱線しちゃいましたね、
はい、復活してほしいですね、
うんうんうん、
あと真岡鉄道ですね、
あ真岡鉄道ね、
はい、
ちょっとあの小ぶりな SL ですよね、
はい、C12 とか、C11 が走ってますね、
うん、ねそうやって SL を売りにして、町おこしというか、
はい
ね、観光路線として復活させようという動きもありますので、まあ、その走りというかね成功例と言ってもいいんじゃないかなと思いますね、
はい、
うん、
まあ、最近は群馬の力の入れ方がすごいですね、セールに関しては。
そうですね、草津温泉に、
はい、
うちの親と行こうという話になって行った時、たまたまその高崎駅を3両同時に SL が発車するっていう
大変なことになった日ですね。
もう駅も人いっぱいだし、駅の外も人いっぱいだし、
はい、
汽笛はでけえし、
はい、
すっげえびっくりしたんですけど、
うん、
ねえ、あの SL に力入れるぞっていう、ね、流れはなかなか、あんなにダイナミックだったんだっていうのはね、そりゃ子供もね虜になるわっていう感じがしますけどね、はい、ま
あ、本当に生き物みたいですよね、あのなんか熱くなるとか、
うん、
その動きがねすごくこう生き物的なチックなところありますよね。
ね、釜って呼ばれるのもそこからですからね、
はい、
うん、はい、というわけで貴婦人が誘う小京都への旅、山口線のお話でした。
というわけで恋する旅鉄部、今週はここまでです。
はい、皆さんからの旅鉄部では、あ旅鉄部では皆さんからのダイレクトメッセージを募集しております。
間違えたでしょ。
正解です。
厳しいですね。
厳しいです。豆腐カセルさんからメッセージをいただいております。ありがとうございます。はい、旅鉄部の皆さんこんにちは。
こんにちは、
私の夏のおすすめ駅、おすすめ駅は陸羽東線の鳴子温泉駅です。鳴子温泉駅には外に足湯があり、
はい、
観光列車のリゾートみのりでここを訪れると、
うん、
停車時間が約25分あり、
うん、
自由に改札の外に出られて、うん、足湯をたっぷり堪能してからまた列車の旅を続けられる、
はい、すごい、
うん、なんですって、
はい、
乗車の際はタオルは必須ですよということだそうです、ね、いいですね。
駅に足湯があるって最高ですよ ね、
最高ですね。
やっぱり乗るずっと乗ってると疲れちゃいますから ね、
ね、
ここで少しリフレッシュしてまた旅鉄が楽しくなりますよ ね、
ね、陸羽東線、うん、鳴子温泉駅足湯があるということなんですけども、はい、足湯の駅といえばやっぱり中央本線の上諏訪ですよね、
はい、はいはいはい、
ね、あそこにもありますが、うん、
はい、
ああいうところでですね、あの駅ならでは の、
うん、
あのタオルも売ってるんですよ、足湯で足拭くための、
はい、
そこにですね駅のロゴが入ってたりするんで、
欲しいね。
最近ですね、
はい、
あの新たな趣味を見つけたんですけど、
はい、
立ち寄った温泉でタオルを100円とかで買って、
はいはいはい、
家に持って帰ってきて、
うん、
家の中で今洗濯をすると、
はい、
各地が並ぶんですよ。道後温泉とかね
収集鉄になってました。
そう、はい、草津とかね、そうタオル収集鉄になってます最近。
しかもタオルに特化してるっていうところがいいですね。
鳴子温泉もちょっと欲しいですねこれ。
あー、いい
ね、そんなメッセージ。豆腐カステラさんはですねもう一ついただいております、
はい、
旅鉄部の皆様、私は秋田への帰省で18切符で旅をしましたが、途中横手駅、
はい、
横手駅で初めて駅メロを聞きました。それは青い山脈です。軽やかで弾むような美しいメロディーに感動してしまいました、
はい、
YouTube のリンクを貼りますのでぜひお聞きくださいということでいただきました。
最近なんか新しく駅メロディーがついたっていうところがすごい増えてますよね。
ね、そうなんですよ。あの結構この駅メロディーがそのキャラクターの、はい、なんていうの、あのプロモーションになってたりとかね、なんか映画の宣伝になってたりとかいろいろなパターンがありますけども、
はい、
横手駅の発車メロディーね YouTube でね貼ってくれたんで、
なんかでも雰囲気あっていい
ですね。いいですね、
うん、ちょっとこの切ない感じが
いいですね。もう切なポップな僕としてはもう大好きですけど、うん、横手駅のですね、発車メロディー青い山脈なんですけども、あの僕のイメージでは歌っちゃいけませんね。その、あの主旋律、あのメインのサビのところのメロディーかと思ったらですね、
はい、
イントロだったですね。YouTube のリンクを貼っていただきました、
はい、ありがとうございます。
トープカステラさんありがとうございます。他にも、
はい、
夏旅どこ行きましたかっていうメッセージいただいております、うん、もう一個紹介したいと思います。
はい、
はい、伊藤壮さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、夏旅2012、
はい、
奈良の実家に帰る途中明智鉄道に乗りに行きましたよ。
せいちゃんに会ったかな、
ねえ江名駅からは急行大正ロマン号に乗ったり、おお乗ったんだ。岩村駅では腕利き式信号機を見たり実際に操作したり、
すごい、そうそう、できるんだ。
残ってるんですよね、あの展示用というか、
はい
はい、花城温泉駅から、
うん、
徒歩5分の花城温泉に入ったり、
うん、徒歩5秒って書いてありますよ。
徒歩5秒
目の前ですね。
ね、
はい、
すごい渡ってすぐみたいな感じですかね、
はい、
短い時間でしたがのんびり楽しめました。貢献の1日乗車券はいいお土産となりました。この間そうあの明智鉄道乗ったんですよ、はい、初めて。
どんな感じですか。
いやあのね、うん、すごくねあの観光誘致というか、うん、
はい、
ここにこんないいとこありますよってねすごい頑張ってる、あの路線でした。極楽駅っていうのがあったり、
はい、
急勾配の、はい、途中にある駅だったりとかですね。あと岩村駅のところには地酒もあります。女城主っていう地酒なんですよ。
すごい名前ですね。
すごいです。そんなのとかあったりですね、
はい、
すごいねあの楽しむ工夫がたくさんなされてるねあの路線でした、
はい、
でこの明智鉄道は観光大使としてですね、
はい、
小倉沙耶さんがね、
はい、
なっているので、
はい、
あの小倉さんの CD くださいって言ったらですね、
うん、
なんと、
はい、
恵那駅で買えます。
すごい。常に置いておいてくれてる。
そうなんですよ。
へ
あるんですね。なのでぜひ皆さん明智鉄道も寄り道してみてはいかがでしょうか、
はい、じゃあたくさんの CD を置いてくれる駅を探しましょう。たくさんといえば
やっちゃいますか。 そっちやっちゃいますか。
横浜ですか。
まあでもその路線の歌を歌わなきゃいけないからな。ひたちなか海浜鉄道あたりとか。
あ、いいですね。
僕あの茨城実は出身だったりするんです、
うん、あ、そうなんですか。
茨城で生まれてすぐ横浜だったんですけど、なんで、まあ、僕本籍地茨城ですとか言いながら、しれっと営業かけに行こうかと思ったりして。
いいですね。いやでも置いてくれそうじゃないですか。
湊源太さんの CD の隣に置いていただければなって、ちょっと今度計画してみましょうかね。
はい、
いいアイデアですね。よし、CD その計画書を進めましょう、
はい。
はい、というわけで皆さんからの夏旅のメッセージも募集しております、
はい、
どこ行きました、こんなの食べました、ね、この辺も教えてください。
はい、ぜひお待ちしております。
お待ちしております。
それでは今日もいい旅を。
いってらっしゃい。